おはようございます。今日はイザヤ書13章になります。で、イザヤ書っていうのはこの13章からですね、ユダヤの周辺諸国についてのお話になっていきます。で、今日は最初にバビロンという国についてのお話になります。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。また今から御言葉を学んでいきます。どうぞ御言葉を通して神様が私たちに語りかけてくださり、私たちの思いを導いてくださいますようにお祈りいたします。これからの時すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は主に13章1節です。バビロンについての宣告、これはアモツの子イザヤが見たものであるという言葉があるんですけれども、非常に不思議な言葉なんです。これなぜ不思議かというと、イザヤの時代に ユダヤを苦しめているのは誰かというとアッシリアなんです。で、まだ200年近くしないとバビロンというのはユダを攻撃してこないんですよね。なぜ、アッシリアも後に出てくるんですけども、今言いましたようにイスラエル周辺諸国についてこれからイザヤが話していくんですけれども、なぜ一番にバビロンが来ているかってことが問題なんです。なぜバビロンを一番最初にここで出してくるのか。で、バビロンはまだ先の話であって、バビロンはですね、まだ全然出てきてないんですよ。そういう国はあるんですけども、でもイザヤはですね、真っ先にこのバビロンについてというわけですね。で、そこに何があるのかっていうことが今日の一番の問題です。で、なぜバビロンを出してくるかというと、バビロンという国はですね、ここでイザヤが言おうとしているのは、もちろんバビロンというのは今日の13章で滅びていくという予言なんですけれども、バビロン一国一つの国としてここでバビロンというのを出しているのではなくて、神様に敵対する勢力の代表としてバビロンというのを出してきます。で、黙示録にですね、大バビロンが滅びたっていうですね、ことがあるんですね。で、バビロンっていう名前っていうのは神に敵対する国の象徴として出てきます。ですからここでですね、特に今日学んでいきたいのは神に敵対するものっていうもので見ていきたいと思うんですね。で、バビロンという国はですね、ダニエル書の5章を見ますと、どういうふうにして滅んでいったかっていうのが出てきます。皆さんもご存知だと思いますけども、バビロンの、王様のですね、ベルシャツァルっていう王様が宴会を開くわけですね。で、しかもそこにですね、エルサレムから持って行った神殿の器をみんな持ってお酒を飲んでいくわけですね。で、その時に壁に神の手が出てくるんですね。で、そこで手が壁に何かを書くわけですね。で、これは一体なんだっていうんで、ダニエルが呼ばれます。で、その意味っていうのを解き明かしていきます。で、それはですね、ベルシャタルっていう王様のおじいさんがネブカドネザルです。で、ネブカドネザルっていう王様はエルサレムを滅ぼす王様なんですけれども、同時に神様からですね、彼は砕かれていって神を信じる者に変わっていくんですよ。で、彼自身がですね、すごく神様に打ち叩かれてへりくだっていく。で、その話を聞いてるんですね、ベルシャザルは。でも彼はその話聞きながら、彼は高慢になって神様を信じない。そして国が滅びていくわけですね。で、その滅びていく様子が13章にあるわけですけれども、なぜ彼は滅びていったかっていうと、傲慢さです。神様の言うことをネブカドネサルから聞きながら信じようとしない傲慢さにありました。じゃあ私たちにとって神の敵とは誰なのかということです。 ここで13章で神の敵バビロンの滅亡ということを書いていくわけですけれども、じゃあ私たちにとっての神の敵とは誰かですよ。今度は問題になってくるのは、で私たちにとって神の敵、私たちにとって敵というとサタンであります、悪魔であります。でそういう、今日が13章、来週が14章になりますけれども、そういう悪魔についてサタンについて、書いています。あの14章では有名なですね、9節から、あと、どうしてお前明けの御城よ、暁の声をどうしてお前は天から落ちたのかという有名な箇所が14章で出てきます。これは来週になるんですけども、今日はですね、じゃあその神の敵であるサタンは私たちをどのように攻撃してくるのかということをちょっと見ていきたいと思います。皆さん、サタンの存在って信じますか？サタンは非常に巧妙です。自分の存在っていうのをある意味隠していっているような気がします。サタンは非常に恐ろしいものであります。恐ろしい存在です。だからといって夜中にですね、誰かに乗り移ってどうかするということではなくて、私たちを神様から引き離そうとする点において非常に狡猾です。で聖書でサタンはどういうことをしていったかというとですね、来週になりますけれども、高慢のゆえに堕落をしていきます。もともとは天使ですよね、御使いです。でも堕落していきます。で旧約聖書においてはですね、エヴァを誘惑します。最初にアダムとエヴァ作られますけれども、エヴァを誘惑して罪を犯させます。そしてヨブ記見ますと、ヨブにですね、神様を呪わせようとします。でダビデに対しては人口調査をさせて高ぶりを与えてきます。そのためにユダヤ人たくさんの人が殺されていきますですね。そして、大祭司ヨシュアっていうですね、これはゼカリア書にありますけれども、その人を訴えていきます。新約聖書においてはイエス様を試みていきます。そして弟子たちに働きかけていっていきます。ちょっとこの後出てきますけども、特にペテロとの話があります。ユダに入ってイエス様を裏切っていきます。初代教会においてはアナニアとサッピラの心を奪っていきます。宣教を妨害していきます。サタンの働きっていうのは非常に大きいんですね。教会を揺るがすようなこともしていきます。サタンの呼び名っていうのは聖書見ていきますと、特に新約聖書見ていきますと、悪魔って言われてます。試みるものと言われてます。誘惑するものと言われてます。悪いものと言われてます。告発者と言われてます。敵と言われてます。悪霊どもの頭と言われてます。というのが聖書に出てくる呼び方です、ね、悪魔であり試みるもの、これ特にイエス様を試みていきますね。誘惑するもの、悪いもの、告発者、私たちを神様にこの人本当に悪いんですよ、告発していくんですね。で敵です、神の敵です。悪霊どもの頭です。悪霊は悪魔の手下としています。でその頭ですね。それから他の表現ではですね、この世を支配するものと言われています。空中の権威を持つ支配者と呼ばれています。またベルゼブルという呼び方もありますですね。ですからその名前からも悪、サタンの働きっていうのが分かりますね、神様に敵対してイエス様でさえ試みていきますからね。イエス様でさえ試みていきます。そして多くの人を誘惑していきます。誘惑して神様から離そうとします。悪いものであります、敵であります、悪霊どもの頭であります。これが今現在においてもこの私たちの中において働いている例なんですよね。でもイエス様は イエス様がこの世に来られた目的の一つにですね、悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れましたって言葉が書かれます。これ第一ヨハネにありますけども、悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れましたってあるんですよ。第一ヨハネの三章八節です。そうするとですね、悪魔の技を打ち破るためにイエス様が来られたというならば、私たち人間が悪魔の技を打ち破ろうとしてもそれは無理だということが言えます。ただ聖書にはですね、ああごめんなさい、それとヘブル書の2章14節には、それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼしという言葉があります。死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼしってあるんですね。サタンは今に働いて信仰者を堕落させようとしていきます。ただですからね、第一ペテロの5章8節でペテロがですね、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っていますということをペテロは言っています。ペテロがですねこの言葉を言うってことは、彼は自分の経験からやっぱりそれが言えるんですよ。彼はイエス様を疑うっていうか、イエス様の言葉をこう疑っていったんですね。イエス様が私はこれから苦しみに遭いますと言った時に、ペテロはイエス様を脇に寄せて、そんなこと言ってはいけませんという時に、イエス様は下がれサタンって言いますね。まさにそのサタンが弟子をペテロを誘惑していきます。そういうことをペテロがすごく経験したわけですよ。そういうことを自分がですね、下がれサタンと言われるくらいに、彼自身がサタンの攻撃、サタンの誘惑を受けたってことを彼自身が実体験して、その後に手紙を書くときにこの言葉を書いてるんですよ。身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回ってますって言ってるんですよ。サタンは私たちを誘惑していこう、その心に入り込んでいこう、神様から引き離そうとしてずっと探し回っている、探し回っているわけです。こいつがいいかな、ああこいつは全く聖書読んでないし祈りもしていない、こいつの中に誘惑をかけていこうとかですね、あこいつはいつもなんか違うことばっかり考えている、こいつに攻撃しかけよう、探し回っているんです、ね、一人一人を探し回っているんです。探し回るってことはその人の信仰がどうかっていうですね。ある人が冗談でこんなこと言ってましたけども、サタンにも相手にされない教会っていう言葉を言ってました。もう礼拝も形式的、礼拝祈祷会もしない、宣教もしない、悪魔にも相手にされない教会という誰か言ったことありますけども、サタンはそれよりももっともっと人々をそういうふうにですね、堕落させようと探し回ってる。だからペテロはですね、身を慎み目を覚ましていなさいって言ってるんですね。身を慎みって言葉は自分自身を本当に神様の前に身を慎む、そして常に目を覚ましていく、霊的な目を覚ましていく、そのことが大切だとペテロは言っています。サタンはですね、サタンの性質っていうのは聖書で見てきますと執念深いんですよ。執念深いです。イエス様を試みた時に一度は引き下がります。でもまた機会を伺っているんですね。執念深いです。そして狡猾です。私たちより頭いいです。ただしサタンの力は決して神様に勝るものではありません。最後にはキリストによって滅ぼされるんです。だからこのイザヤ書13章でバビロンが滅ぼされていくところが書いてあります。同じようにですね、神の敵であるサタンもやがては滅ぼされていきます。でも自分が滅びていくってことを知ってるわけですよね、サタンは。だからこそ今クリスチャンの人たちの中にサタンは入り込もうとしていきます。 ただ聖書にヤコブ書の4章7節にはこういう書いてあります。ですから神に従い悪魔に対抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますって言葉が書いてます。ヤコブの4章7節にですね、神に従い悪魔に対抗しなさいってことです。神に従いってことがわかるんですよ。悪魔に対抗しなさい、悪魔に対抗しなさいってどういうことかな、そしたら悪魔逃げ去るって言ってるんですけど、悪魔に対抗するっていうどういうふうにすればいいかということですよね。問題は私たちは悪魔に対抗しているというふうに言えるかということですよね。悪魔に対抗しないで悪魔の声にこうずっと従い聞いてるんじゃないかっていう気がします。そうであってはいけないんですね。で、そのことを私たちはちょっと見ていきたいと思います。まず最初に、悪魔は、サタンは私たちをなぜ攻撃するのか。ヨハネの17章を開けていただけますか。ヨハネの17章14節からです。ヨハネの17章14節から、ですか、220ページです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません、と書いてあります。なぜサタンが私たちを攻撃するか。私たちはもうこの世のものではないからです。サタンはこの世の支配者です。この世のものです。この世を支配しているものです。でも私たちはイエス様を信じた時にもうこの世のものではなくなったわけですね。この世のものではない、つまりサタンの支配下から私たちはその支配下にいないっていうことです。ですからサタンは私たちを攻撃してくるんです。私たちを攻撃してきます。どのように攻撃してくるんでしょうか。まず救いを疑わせるっていうことです。お前は本当に信じてるのか、お前は本当にそれでもクリスチャンか、ということです。私たちはイエス様を信じました、そして救われました。じゃあそれで全てがうまくいき幸福になっていくのかっていうと、それは大間違いです。それで信じたらそれで終わりではないんですね。もし救いを信じ受け入れることが全てであるならば、あ、もちろんそれで天国に行けますけどね新約聖書の特に手紙は必要ないんです。新約聖書の中でなぜ手紙が、パウロが、ペテロが、ヨハネが手紙を書いたんでしょうか。信じました、天国に行きます、福音書だけでいいんですよ。でもなぜ新約聖書にあれだけ多くの手紙があるんでしょうか。信じた者たちが苦しむからです。悩むからです。信じても私たちはまだ全てが完全になったわけではありません。罪を犯さなくなったわけではありません。罪は犯すんです。罪を犯すんですね。そして特に罪を犯した自分を見ていくと、私は本当にクリスチャンだろうか、そしてどうして私にはこれだけ愛がないんだろうか、なぜ神様は私を愛してくれないんだろうか、いろんなことを思ってしまうわけです。だから手紙が必要なんです。それに応えているわけですね。喜びのある信仰生活が続けられなくなるんです。ある者たちは誘惑されます。そして救われる以前の生活を慕うようになっていきます。救われるよりも救われていない時の方がもっと楽しかったんじゃないか。なぜ毎日、毎週日曜教会行かないといけないのか。もっとこの世の楽しいところにもっと行きたい。なぜそういうふうに思ってしまうんだろう。 なぜ私にこんな厳しい試練が来るんだろう。なぜ迫害されるんだろう。新約聖書の手紙が存在すること自体がクリスチャンが苦しむその証拠でもあります。ただ一つ言えることはですね、一つ言えることは、幸福感がなく悩みを抱えていたとしても、それはあなたがクリスチャンではないことを示すものではないということです。だから私たちは例えばですね、聖書の中にね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることが、おられることですという言葉がありますね。その言葉で言うと、いつも喜んでますか？いや、クリスチャン喜んでいないといけないんだ。喜んでいないのはクリスチャンじゃないんだ。絶えず祈ってますか？今日も祈れなかった。この前も祈れなかった。あなたクリスチャンですか？すべてのことに感謝してますか？非常に不幸なことがあったとき、私がいつも誰かから悪く言われた、思われた、感謝してますか？感謝してないならあなたクリスチャンじゃないですよって言われたらどうでしょう？毎日聖書読んでますか？毎日祈ってますか？読んでない、聖書祈ってない、あなたはクリスチャンですか？それでもっていうふうに言われるとどうでしょうか？ドキッとしますよね。ああ、私はクリスチャンじゃないんだ。それか、良いクリスチャンではないんだ。救われているって言ったけども、私は本当に良いクリスチャンなんだろうか、神様に従っているんだろうか、神様は私の、そんな私をそれでも愛してくれるんだろうか。これがサタンの誘惑です。どんなことがあってもあなたはクリスチャンです。イエス様を本当に信じたらですよ。本当に信じているなら、何があってもあなたはクリスチャンです。神様は守ってくださいます。愛してくださいます。なぜ喜べるのか。ああ、本当に私はそれでも、こんな私でもイエス様はそうやって救ってくださり、私を愛してくださり、捨てないでいてくださるという喜びです。何か問題があったら、まず神様に、神様このことどうしたらいいでしょうかってことを祈っていく。そして全てのことについて感謝というのは、感謝できること、感謝できないこととか、そんな一切ないんです。全ては神様の御手の中にあります。もし私が苦しんでいるなら、それは神様の私への罰、私への、私がもっとしっかりしなさいということを言おうとしているんだ。だから感謝できる、そういうふうに思えればいいんですけどね、なかなかそれが難しいということです。間違っていけないのは、私はこういう状態だからクリスチャンじゃないってことは違いますよってことです。サタンはどんなに頑張っても、どんなに私を誘惑しても、どんなに私を攻撃しても、私たちから救いを奪い去ることはできません。これが聖書の言っていることです。それを信じないことは罪です。サタンはどんなに私たちを攻撃して、お前はクリスチャンじゃない、祈ってるか、違うだろう、お前はクリスチャンじゃない、お前は毎週教会ちゃんと行ってるか、一回も休まず行ってるか、十字献金してるか、奉仕してるか、してない、お前はクリスチャンじゃないと、サタンがどんなに叫んでも、サタンは私たちから救いを奪い去ることはできないんです。それはサタンの誘惑です。ただし、ただしって言葉がつきます。救いを奪い去ることはできませんが、私たちをスランプに陥れることはできます。救いは奪い去ることができなくても、私たちの信仰を揺るがせること、私たちを疑わせること、スランプに陥れること、これはできるんですよ。だから私たちがそのサタンの声に聞き従ってしまうならば、 私たちの喜びは半減してしまうということです。なぜ私たちは喜びがなくなるんでしょうか。その一つに過去の罪ということを、過去の罪を思い出してしまうということがあります。過去に私はこんな罪を犯してしまった、今は救われてるんだけども過去にこんな罪を犯してしまった、許されるだろうか。ある一人の人がですね、ある老人がね、こんなこと言ったんですね。この老人はですね、もうとっても悪い人でした。もう犯したことのない罪がないくらいの人でした。でもこの人がですね、イエス様信じたんですね。許されたんです。そして罪許されてイエス様を信じバプテスマを受けたんですね。ところがその夜、その人が牧師のところに行ったんですね。泣きながら、先生、私は本当にどうしようもない人間だって言ってきたんです。で、何があったんですかって言った時に、その人は過去本当にこうお酒飲んで博打したりとかですね、本当に悪い人間でした。でもこれはイエス様の十字架によって救われ、許されるんだって話を聞いたんですけども、私はこのことだけはどうしても許されないんではないかって言い出したんです。それは何か、ある酒の席で他の人たちと話をした時に、宗教の話になった時に、イエス・キリストは偽り者だ、イエス・キリストなんていない、救いなんかないということを私は言ってしまったんです。この過去の罪を、こんな悪いことをした、こんな悪い言葉を言った、こんな私はダメですって言ったんです。ある意味正直な人なんだろうなと思います。そういうふうにですね、サタンは過去の私たちの罪を見せて、お前ほらこんなこと言ったぞ、お前こんなことしたぞと見せてくるということです。それは私たちから救いを、救いは奪いされないんですけども、お前はもうクリスチャンじゃないんだ、そしてクリスチャンというのはほらこういうものだろっていう姿を見せていきます。さっき言った喜んでるか、信仰の喜び持ってるのか、祈ってるのか、聖書読んでるのか、感謝してるのか、それがクリスチャンだろって見せていきます。で、一つの間違いは、私がそうじゃないからダメなんだではなくて、私たちというのは信仰の土台、今成長過程にあるということです。神様によって清められていく途中にあるということです。だから信仰がどん底になったからずっとそのままの状態ではないんですよ。私たちはその状態から神様が共にいて私たちをこう成長させてくださっていくということです。そのことが分かってないと今の私見て、あ、ダメだと思ってしまう。違うんですね。今の状態のままに痛いですか？痛くないならば、主にどうぞ主よ、私を成長させてください、私を導いてください、私の考え方を変えてください、祈っていけばいいんですよ。神様はそれができる方です。こんな私をそんな風にはしてくれないなんて思うこと自体が不信仰であります。で、もう一つのサタンの攻撃があります。それは何かというと、使徒の十章を開けていただけますか。使徒の働きの十章、使徒の働きの十章、9節から、使徒の働き10章の9節からちょっとお読み出します。翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈るために屋上に登った。昼の12時頃であった。彼は空腹を覚え何か食べたいと思った。ところが人々が食事の用意をしているうちに彼は 夢心地になった。すると天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中にはあらゆる四つ足の動物、地を這うもの、空の鳥がいた。そして彼にペテルよ、立ち上がりほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った、主よ、そんなことはできません。私はまだ一度も 清くないものや汚れたものを食べたことがありません。するともう一度声が聞こえた。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。という言葉があります。やっぱりペテロなんですね。ここの物語って、この後異邦人がやってきます。異邦人の人がやってきて、異邦人が救われていくっていう記事があります。非常に象徴的な出来事なんですね。でペテロはですね、この動物がこの大きな色布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。でその中にもうあらゆる動物が入っていたという夢を見るんですけども、これを神様はね、ほふって食べなさいって言うんですよ。でもその、動物の中にはですね、レビ記の11章の中に汚れた動物、清い動物っていうのが出てきます。でユダヤ人は汚れた動物は絶対食べません。清い動物しか食べません。そうなってくるとですね、皆さんうなぎ好きですか？ユダヤ人は絶対うなぎ食べないんです。鱗がないから。そういうものは食べないんです。豚も食べちゃいけないんです。ブッダでしたよね。食べちゃいけないんです。でもペテロはですね、ユダヤ人が律法で与えられた汚れた動物を食べてはならないということに対して、その中には汚れた動物もいたんです。でペテロは食べません、私は食べませんって言ったんです。これはどういうことを意味しているかというと、ユダヤ人たちは当時そうであった。つまりそれは何かというと、当時の習慣だったということです。私たちはこの世の習慣に流されやすいということを言っています。世間はこう考えている。神様の思いよりも世間の思い、この世の考えが大切に思ってしまうんですね。確かに律法ではありますが、神様は律法はなぜ与えられたのか、私たちの罪を思い起こさせるためです。そしてまた律法は旧約の時代の話です。で新しい時代になっていくわけですね。その時に神様はこの汚れた動物を食べなさいと言われたわけです。でも彼は今までの習慣からこれは食べていない、だから食べられない、食べないと言ったんですね。習慣と神様の言葉とどちらが大切かというと、ペテロは当時の習慣を大切にしたということです。私たちはいろんな意味で予的な考えをしてしまうことがあります。この世がそうだから、この世がそう言ってるから。例えば今同性愛の問題とか非常に出てきます。でもあれははっきりとロマ書で言ってますよね。ロマ書で一章の中で同性愛の罪を言ってきます。そうするとですね、私たちは同性愛という流れが世の中にどんどんどんどん入ってきていって、同性愛を否定するのは悪いことだという流れがどうしても出てくるわけです。しかし私たちは世の中の流れがそうであったとしても、私たちは御言葉にしっかり立つということが大切です。ちょっと他のところに行った時なんですけども、ちょうどですね、昭和天皇が亡くなったんですね。昭和天皇が亡くなった時に、あの時政府は歌とか踊りとかそういうのをやめなさいって言われたんですね。で、その時に教会の人が礼拝を守るために来た時に、賛美がどうなんでしょうかって言ったんですよ。賛美していいんでしょうか、世の中はそうやって禁止してます、いいんでしょうかって時に、神様よりも昭和天皇は上ですか。私たちは世の中が、世の中よりも神様の言葉を大切にします。死を賛美することは大切ですよねってことですよ。もう一つ、世の中の習慣で、例えばですね、結婚していないとダメだとかね、結婚していないと不幸だとかという世の中の流れがあったとしても、聖書は何と言ってるかっていうことですよ。 パウロは結婚しない方がいいと言ってるんです。第一コリントの7章で。なぜかというと、もちろん結婚したらダメと言ってるわけではないんですよ。結婚したらダメなんて一言も言ってません。結婚は神様の前に結ばれるものであって、それは大切なものです。でも結婚が全てという世の中の考えとは違うということです。なぜならば、結婚している人はどうしても奥さんのこと、つまりこの世のことにどうしても思いがいってしまう。でも結婚してない人は神様のことに思いがいきます。だから結婚しない方がいいということをパウロは言っております。だからね、その証拠に私、日曜学校伝道の先生っていうのを何かしてますけども、独身の女性の先生が何人かおられます。高槻のルツ先生とかですね、あと清水に巻いたのも今どうか分かりませんけど辻先生、また調布にも辻先生という先生がいらっしゃいました。で今何でしたっけ、行かれた、台湾に行かれた、あ、そうです、鈴木先生も、そういう方々って結婚はしてない、子供もいない、でも日曜学校伝道にすっごく重荷を持って一生懸命やっておりますですね。だから私たちは、世の中がこうだから、世の中がこう考えているからではなくて、神様がどう言っているかっていうところに行かないとダメです。だからサタンはこの世の考え、この世のしきたり、日本人的に言うならば世間様がどう言っているかということを、ほら世間はこう言ってないぞ、世の中こう言ってないぞ、あ、世の中はこうだよ、世間はこうだよ、だからこうじゃないといけないよっていう思いをサタンは私たちに植え込んでいくんだと思います。でもう一つは、私たちが本当に注意しないといけないのは、結婚の話で言うならば、結婚してなくても結ばれてもいいんだという考えです。聖書はですね、何と言ってるかというと、結婚について聖書は何と言ってるかというと、創世記のですね、2章の24節にですね、結婚についての話が出てきます。創世記の2章の24節にですね、旧約の4ページですね、2章24節、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。結婚の順番ですよね。父と母を離れ、妻と結ばれ、一体となるのである。一体という中には心も一体とありますけど、やっぱり肉体的な一体もあると思います。世の中はそうは言わないんです。一体が一番前の方に来るんです。結婚してなくてもいいじゃないか、好きだったらいいじゃないか。でもこれは聖書に反する答えです。世の中みんなそうやってるじゃないか、世の中みんなそうじゃないか。世の中の考えを私たちの心の中に入れてくるのがサタンであります。世の中そうなんだから。でも私たちは世の光です、地の塩です。そうではない、私たちの生き方は神様に従った生き方だって言った時に、これは間違ってますよ、神様はそう言っていませんということを私たちは世の中に示していく必要があるわけです。結婚というのはすごく神聖なものであって、簡単に二人が一つになることはできないんですよ。神様の前に誓って、私たちはこれから一体となりますということが誓って初めて二人は肉体的に結ばれていくわけです。その前にそれをやっているってことは、世の中の流れにどっぷりと浸かり込んでいるっていう証拠になります。だからやはり私たちはクリスチャンとして、親として、もし子供がそういうふうになるならば、そういうことを教えていかなければいけない。神様の教えはこうですよ。特に若い人たちに、神様の教えというのは、結婚があって二人は一体となるのである、これは神様の前に神聖なものだということをやはり教えていかないといけないと思います。世の中は違います、世の中は違います。好きだったら一緒になればいいじゃないか、二人は結ばれたっていいじゃないか、子供ができたらできた時じゃないか。でもはっきり言いますけども、結婚する前に子供ができたらすぐ除名です。教会はやはり清さを保っていかなければなりません。そういうことがあったら除名になりますね。教会はやはり清さを保つところであります。世の中の攻撃、だからサタンの攻撃っていうのは、そういう世の中の考えを持ってきて私たちを攻撃してくるんです、ね、 だからサタンの攻撃って怖いと言ってるんです。だからサタンの攻撃を私たちは甘く見てはいけないということです。有名なところでいきますと、エペソの6章に神の武具っていうのが出てきますよね。神の武具で私たちをですね、武具を備えましょうということを言ってきます。私たちにとってサタンに立ち向かうっていうのは武具をつけないと戦えないんですよ。それほどの相手なんです。素手で戦える相手ではないんです。私たちが素手でサタンと戦うなんてとんでもない話であります。わ、大丈夫大丈夫、サタン来ても私は大丈夫なんて とんでもない話であります。私たちが神様の前にどうあるべきかっていうのは本当に大変なこと、難しいことなんです。だからサタンはね、狡猾なんです。サタンはね、私たちにも嫉妬深い、執念深いんです。なんとかこの人を落としてやろうっていうのがね。で、私たちが信仰の喜びを失って神様から離れていくことにサタンは喜んでいます。教会がざわめつくことを喜んでおります。だから私たちはサタンというものの攻撃、イエス様でさえ試みるサタンです。イエス様さえも試みようとするサタンの力です。こんな弱い私たちがどうすればそのサタンに勝つことができるんですか。だから一番最初に言いましたけども、サタンがヤコブの4章の7節に、神に従い悪魔に対抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますということがあります。神に従い悪魔に対抗しなさいです。対抗してますかってことですよ。神に従ってます、でも悪魔に対抗してますか。その罪が私に迫ってきたときに、その罪と私たちは一生懸命戦おうとしているかってことです。この戦いをしていかなければならないんですね。私たちは本当に真剣にサタンに対して戦おうとしているかです。で、私たちはもう一つ大切なことは、戦うためにも何をもしっかりと持っていないといけないか、教理です。信仰の教理です。信仰を読むだけでは、聖書を読むだけではなくて、聖書をこう教理立てて、罪とは何か、救いとは何かということをしっかり保っていかない、持っていないと、ああ罪を犯しても私もダメだになってしまいます。そうではないですね。しっかりとした教理を持っていく必要が大切であります。バプテストの教理ですよ。それを持っていかないと私たちはサタンに負けてしまいます。ただ今日の13章は、そのサタンが滅ぼされるということです。滅ぼされるのはいつかっていうと、バビロンという国は西暦前なんで滅ぼされていきますけれども、サタンが滅ぼされるのはいつなんでしょうか。終末です。終末です。本当にこの世の終わりです。世の終わりは救いの完成と ともにサタンが滅ぼされていく時であります。イエス様が来られたのもサタンの技を打ち破るためとあります。私たちはそのイエス様に従っていこうとしていきます。イエス様に従います。でも従うと同時に悪魔に対抗していく。でも対抗して戦う時も大切なものは、主を助けてください、主を、その助けてくださいっていうのはですね、私が今もしここで罪を犯そうとしているならば、サタンの誘惑に負けて、もし私が今ここで罪を犯そうとするならば、主よ、この罪を犯さないように私を守ってください、主よ、この罪から離れられるように私にその強い意志を与えてくださいという祈りです。ただ守ってください、守ってくださいじゃない。私は今このことを行おうとすること、これは神様の御心に背くことだと思います。でもその背くことが私がしないように、私が清く保てるようにしよう、守ってください。ヨセフがエジプトに連れて行かれた時に、ポテパルという人のですね、奥さんから誘惑を受けますよね。誘惑を受けます。でも彼は逃げていきました。誘惑を避けるために。誘惑は来るんです。誰でも誘惑は来るんです。誰にも同じ誘惑が来ます。だからさっきの性的な罪で言うならば、 ヨハネの8章で勧誘した女の人が連れてこられて、この人どうしましょうかって時に、イエス様が罪のないものは石を投げなさいって言った時に、誰もしか投げられなかったということは、誰もその罪を犯したことのない人はいないということです。私たちも過去を見た時にいろんな罪やっぱり犯しているわけです。罪を犯しているから、じゃあ今度も罪を犯していいって、そんなことじゃないわけです。その犯した罪ということを私たちは悔い改めていくならば、もう罪を犯さないように、私たちはこれから新しい歩みを始めていかなければいけないんだと思います。ですから私たちは罪を犯しそうになった時に、主を助けてください、主よ私をお守りください、この罪から私を守ってください、この罪を犯すことがないように私をお守りくださいという祈りを、それが戦うということなんだと思います、ね、どうやってサタンと戦いますか。御言葉あるから、御言葉こうです、そうです、御言葉そうです、信じて言ってもサタンの誘惑が来るんですよ。だから祈りの中で、主よ私をどうぞ守ってくださいという祈りが本当に大切なんだと思います。いずれサタンは滅びます。でもサタンはそのことを知ってるから、ダンテの新曲だったかな、だったと思うんですけども、あそこでサタンが天から落とされるんですね。サタンが天から落とされて、天使だったのが落ちて神に敵対するものになった時に、サタンはまず向かっていったのはどこかというと、エデンなんです。エデンに向かっていくんです。この二人を堕落させてやるって言ってね、向かっていくんですね。確かそういう新曲、ダンテの新曲にそういうとかあったと思います。サタンは私たち、イエス様を信じてサタンの元から去っていった私たちをすっごい憎んでおります。でもイエス様言ったんですね、私は世に勝ったと。サタンに打ち勝っているんです。だからこそ私たちはそのサタンに打ち勝ったイエス様と共にいることができるわけです。だから罪と戦うことができるんです。罪と戦うことができるんです。祈ることができるんです。主よこの私を助けてくださいと祈ることができるんです。祈りを忘れていくとサタンはどんどんつけ込んできます。ぜひ主の前に祈る者、御言葉を読む者、そして主に従う者、悪魔に立ち向かう者になっていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。